第22章、キリストはヤコブから出てきた星である。民数記の結晶の学び。2019年10月21日から27日。ローマ筋1、民数記24章17節は、一つの星がヤコブから出てきてと言います。この星はキリストを指しています。マタイ2章1節、さて、ヘロデ王の日にイエスがユダヤのベツレヘムで生まれた後、見よ、星観測者たちが東からエルサレムについて行った。2節、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか。私たちは彼の星が昇るのを見たので、彼を礼拝しに来ました。 A、 この予表の成就は、星観測者、東方からの学者の言葉の中に見出され、それはマタイ2章2節に記録されています。ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか。私たちは彼の星が昇るのを見たので、彼を礼拝しに来ました。1、星観測者は、私たちは一つの星を見たとか、私たちはその星を見たと言ったのではなく、私たちは彼の星を見たと言いました。2、このことは確かに民数記24章17節の成就です。この説において語られている星は、これらの学者に示されました。それはイスラエルの民の誰にも現れませんでした。民数記24章17節、一つの星がヤコブから出てきて。3、ユダヤ人はキリストに関する聖書を持っており、彼がどこで生まれるかを知っていましたが、星観測者はキリストを星を見ました。4、ユダヤ人はキリストがどこで生まれるかに関する文字の知識を持っていましたが、東方からの来られる学者は彼についての生けるビジョンを受けました。最終的にその星は彼らをキリストがいる場所に導きました。5、キリストは真の太陽ですが、厳密に言って彼は夜の時代には太陽として現れません。むしろ彼は星として輝きます。星は夜に輝きますが、それは昼が来つつあることを示します。6、キリストは一度目に来た時、公に星として現れましたが、二度目に来る時、彼の来臨を目を覚まして待ち望んでいる彼の勝利者たちにとって明けの明星となります。他のすべての人たちにとってキリストは太陽として現れます。 B、 マタイ2章1節から12節は、キリストを見出すことを生ける事柄であることを掲示しています。それは単なる聖書の教理的な知識の事柄ではありません。1、その星は真の宗教から遠く離れて、聖地の宮から遠く離れて、ユダヤの宗教の中心から遠く離れて、祭司、聖書学者、パリサイ人、すべての宗教的な人々から遠く離れて現れました。反対に異教の地にはキリストからのものを示す星がありました。2、ただ聖書を私たちの手にして、キリストはベツレヘムで生まれることになっていると言っているミカ5章2節を読むだけでは役に立ちません。私たちは聖書を持っているかもしれませんが、天の星を見失っているかもしれません。ミカ5章2節、しかしベツレヘム、エフラタよ、あなたはユダの専門の間で最も小さいが、あなたから私へとイスラエルの支配者となる者が出てくる。また彼の出て行くことは太古から永遠の日々からである。3、星は生ける啓示であり、生けるビジョンであって、聖書の古くで死んでいる距離的な知識ではなく、ミカ5章2節の死んだ知識でもありません。今日私たちが必要とするものは、単なる聖書の知識ではなく、天のビジョン、今日の即時的なビジョン、生けるビジョン、人の観念が決して教えることができないビジョンです。 4. 私たちは聖書の知識を持っていても、依然として即時的な今日の生ける星が、私たちをイエスがおられるその町、その家に導くことが必要とします。5. 生けるビジョンを受けた後、星観測者は人の観念によって誤って導かれて、ユダヤの国の首都であるエルサレム、すなわちその王が生まれると言われているところに行きました。彼らが誤って導かれたことによって、多くの幼い男の子たちが殺されました。6. 彼らがエルサレムに到着し、ユダヤ人の王がどこで生まれるかに関して尋ねたとき、ヘロデ王はこれを聞くと当惑し、エルサレム全体も彼と共に当惑した。マタイ2章3節と書かれています。A. 彼らはこの知らせを聞いたとき、喜ぶべきでしたが、彼らは当惑しました。B. 主が来ることを期待している、あるいは携え上げられることを期待しているクリスチャンは、このことを警告として受け取るべきです。7. 星観測者は聖書によって正された後、ベツヘレムに行きました。すると星が再び彼らに現れ、イエスがおられる場所に彼らを導きました。彼らはその星を見たとき、大いに喜び歓喜した。マタイ2章9節から10節。彼らは王の言うことを聞いて言った。すると見よ、彼らが昇るのを見た。あの星が彼らを導き、その子供がいるところに行って、その上にとどまった。彼らはその星を見たとき、大いに喜び歓喜した。8. 星観測者が聖書によって正され、正しい路線に戻されたとき、その星は彼らに再び現れました。生けるビジョンは常に聖書に伴います。9. 祭司は律法を教える者たちであり、聖書学者は聖書をしている者たちでした。祭司と聖書学者はいずれもキリストの誕生に関する知識を持っていましたが、東方からの星観測者とは異なり、ビジョンを見ずキリストを尋ね求める心も持っていませんでした。私たちがどれほど聖書的であるかにかかわらず、もし主の臨在を失うなら、私たちは完全に間違っています。主を見出し、従っていく新約の道は、彼の隠れた再臨の中で絶えずとどまることです。出エジプト33章11節、人が自分の仲間に語るように、エホバは顔と皮を合わせてモーセに語られた。11. 聖書の知識を蓄えることは良いですが、もし私たちが生ける導きを持とうとするなら、主との親密の関係の中に生きなければなりません。私たちは彼と一致でなければなりません。12. 星観測者はキリストを見て礼拝しました。それから彼は夢の中でヘロデのところに戻ってはならないと神に警告されました。ですから彼らは別の道を通って自分たちの国へと旅立ちました。私たちは一旦キリストを見たなら、決して同じ道、すなわちキリストから離れた宗教の道を取らず、常に別の道を取ります。
ローマ数字に、キリストに忠心に従う者たちは輝く生ける星たちであり、彼らは輝く生ける星としてのキリストに従って彼の複製となります。A. キリストは神のエコノミーの中心性また普遍性であり、生ける星たちはキリストの天敵で生きた最新の即時的なビジョンに従います。B. 生ける星たちは神の民を祝福するものです。私たちは神の民のために主を賛美し、信仰の中で彼らについて積極的に語れば語るほど、ますます自分自身を神の祝福のもとに置きます。C. 生ける星たちは、聖書の預言者の言葉を暗いところに輝く灯火として、よくよく心に留めており、明けの明星としてのキリストを日ごとに彼らの心に昇らせます。私たちが暗いところに灯火として輝く聖書の言葉をよくよく心に留めるなら、彼が実際に明けの明星として出現する前に、彼は私たちの心に昇り、今日私たちがいる廃墟の暗闇の中で輝きます。 第2ペテロ1章19節。また、私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて、明けの明星があなた方の心に昇るまで、その言葉を暗いところに輝く灯火のように、よくよく心に留めていなさい。啓示録22章16節。私はダビデの根、また子孫であり、輝く明けの明星である。2章28節。私はまた彼に明けの明星を与える。1、明けの明星の原則によれば、クリスチャンは朝早く起きるべきです。なぜなら早朝は主に会う、神と交わり賛美し歌い、務めの言葉を持って聖書を祈り読みし、主に祈る最も良い時間であるからです。詩編5章3節。エホバよ、朝私はあなたのために備えをして見張ります。90章14節。朝にはあなたの慈愛で私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜びの叫びを響き渡らせ、喜び楽しむようにしてください。2. 彼は彼を愛し、目を覚まして彼を待ち望んでいる人たちに対して、ご自身を明けの明星として密かに与えます。それは彼が久しく離れていた後に再臨するとき、彼らが彼の臨在の新鮮さを味わうためです。D. 生ける星たちは、7倍に強化された霊を享受し、7倍に強化された霊で満たされています。7倍に強化された霊は、彼らを神の建造のために、生き生きとすることを強化し、輝くことを強化します。啓示録4章5節。御座からは、稲妻と声と雷鳴とが発している。そして、7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は、神の7つの霊である。E、生ける星たちは、紹介の使者です。彼らは、霊なるキリストを神の使者として、また神からの新鮮なメッセージとして享受し経験します。それは彼らが新鮮な現在のキリストを神の民の中へと分与して、イエスの証とすることができるためです。啓示録2章1節。右の手に7つの星を持つ者がこう言われる。F、生ける星たちは心に大きな決意と心に大きな探求を持っています。彼らは神を愛する者であり、その軌道から戦った星のようであって、神と共に彼の敵と戦って、力強く昇る太陽のようになります。ダニエル書12章3節。思慮深い人たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導く者は星のように永遠に至ります。G、生ける星たちはエホバを恐れ、彼のしもべの声を聞き、エホバに信頼する人たちです。それによって彼らは暗闇の中を歩いているとき、光を持ちます。イザヤ書50章10節。あなた方のうち、誰がエホバを恐れ、誰が彼のしもべの声を聞くのか、誰が暗闇の中を歩いて光を持たないのか、エホバの皆に信頼し、自分の神により頼め。11節。見よ、あなた方は皆火を灯し、松明を身に帯びて、自分の火の光の中を、また自分が灯した松明の中を歩く。あなた方はこれを私の手から得て、苦しみのうちに倒れ伏す。1. 自分自身のために光を作り、神の光の中ではなく、自分で作った光の中を歩く人たちは苦しみを受けます。2. このことは私たちにとって警告であるべきです。それによって私たちは、自分自身のために作る光の中を歩くのではなく、神によって与えられた光の中を歩きます。3. ヤコブの家よ、来たれ、私たちはエホバの光の中を歩もう。H、生ける星たちは、神の回復とさらに進んだ創造からなる第4日に建てられた星によって予表されています。彼らは輝くことによって支配します。輝きがあるところに、命の成長のための支配があります。創世記1章16節から18節。神は2つの大きな光体を作り、大きい方の光体には昼を支配させ、また小さい方の光体には夜を支配させ、また星を作られた。神はそれらが地上を照らさせ、昼と夜を支配し、光と暗闇を分離するようにされた。1. 変貌の山で主イエスが輝いたことは、王国が力の中で到来することでした。この輝いたことは、実は三一の神の支配する臨在です。2. 神の王国は神の支配、神の統治であって、そのすべての祝福と享受を伴っており、主イエスの輝きです。王国は主イエスが私たちの上に輝くことによって拡大することです。3. 王国は主イエスの実際の輝きです。彼が私たちの上に輝き、私たちが彼の輝きのもとにいるときはいつでも、私たちは神の王国の中にいて、私たちの内側での神の支配と統治のもとにいます。それは私たちの命の成長のためです。愛、消極的な面である人たちはさまよう星です。1. さまよう星の比喩が示しているのは、気まぐれな教師たち、廃教者たちが、天的な啓示の普遍の真理に確固として定着していないで、神の星のような人たちの間をさまよい歩いていたということです。ユダの手紙13節、さまよう星であって、彼らのために暗黒の暗闇が永遠に用意されています。2. 彼らの運命は暗黒の暗闇であって、それは彼らのために永遠に用意されています。気まぐれな廃教者たちは、今日さまよう星ですが、彼らはやがて暗黒の暗闇に閉じ込められます。3. 私たちはまた、誰であれ私たちを真の地方紹介から離し、主の民と共に紹介の立場の上で集まることから私たちを離す人たちをさまよう星であると言います。誠の星たちは多くの人を義に転向させ、人々をそらすのではなく、正しい道に転向させる人たちです。4. 今日その生ける星と生ける星たちは、私たちから遠く離れているのではなく、キリストの体の実際的な表現としての地方紹介の中にいて、地方紹介と共にいます。啓示録1章20節、あなたが私の右の手に見た7つの星と7つの金の燭台の奥義はこうである。7つの星は7つの紹介の使者たちであり、7つの燭台は7つの紹介である。5. すべての地方紹介の中には生ける星たちがいます。私たちはただ彼らと接触し、彼らと共にいる必要があります。彼らは私たちをイエスのいるところに導きます。J. どうか主が私たちを憐れんでくださり、私たちが常に正しい道に保たれ、主に愛、主を礼拝し、私たちの愛を主に捧げますように。どうか主が私たちすべてを星観測者のようにしてくださり、生ける星に従っていって、キリストを見出し、生ける星たちとして彼の複製となりますように。
クルーシャルポイント1。絶えず主の臨在にとどまり、生ける星によって導かれる。星は生ける啓示であり、生けるビジョンであって、聖書の古くて死んでいる教理的な知識ではなく、御箇所5章2節の死んだ知識でもありません。今日私たちが必要とするものは、単なる聖書の知識ではなく、天のビジョン、今日の即時的なビジョン、生けるビジョン、人の観念が決して教えることのできないビジョンです。アウトライン2、私たちは聖書の知識を持っていても、依然として即時的な今日の生ける星が私たちをイエスがおられるその町、その家に導くことを必要とします。アウトライン3、ユダヤ人たちはユダヤ人の王が生まれると聞いて当惑しました。主が来ることを期待している、あるいは携え上げられることを期待しているクリスチャンは、このことを警告として受け取るべきです。アウトライン4、私たちがどれほど聖書的であるかにかかわらず、もし主の臨在を失うなら、私たちは完全に間違っています。主を見出し、従っていく新約の道は、彼の隠れた臨在の中に絶えずとどまることです。御箇所5章2節は、聖なる書、聖書であり、イエスがベツレヘムで生まれることを予言しています。しかしながら、その説だけでは、あなたはイエスを見出すことはできないでしょう。あなたはどの町でイエスが生まれるかは分かっても、どの通りで、あるいはどの家であるかということは分かりません。たとえあなたに聖書の知識があったとしても、
あなたはなおもイエスがおられるその通り、その家にまであなたを導いてくれる即時的な最新の生ける星を必要とします。聖書の知識を蓄えることは容易ですが、もしあなたが生ける導きを持とうとするなら、主との親密な関係の中に生きる必要があります。あなたは彼と一である必要があります。青少年大学生編。あなたは聖書を読むとき、必ず自分の心を開き、自分の霊を活用して御言葉を祈り読みし、主ご自身に触れ、主の臨在を享受してください。主の臨在なしに、御言葉を知識として得るだけでは、決して今日のビジョン、生けるビジョンを持つことはできません。主が誕生するときに、聖書学者たちは御言葉に従って、彼がベツレヘムで生まれることを知っていましたが、彼らは主ご自身を探し求めず、かえって主の誕生に非常に困惑しました。彼らは旧約聖書に精通しているにもかかわらず、全く生けるビジョンを持っていませんでした。その結果、彼らは主が来られることを迷惑なこととして捉えたのです。彼らは御言葉の知識に加えて、生けるビジョンにより、ベツレヘムの特定の地方の特定の家まで導かれるべきでした。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書を調べている。なぜなら、その中に永遠の命があると思っているからである。しかし、聖書は私について証しするのである。40節、しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。あなたが今日の生けるビジョンを持つ最上の方法は、回復薬聖書とフットノートを祈り読みすることです。以下の回復薬聖書の序文を読んでください。聖書の翻訳は、言語への十分な把握だけではなく、神聖な御言葉における神聖な啓示の正しい理解に基づいています。歴代生徒たちが持った神聖な啓示の理解は、彼らの受けた光に基づいており、この理解は着実に前進してきました。この翻訳とフットノートは、この理解の集大成に基づいています。ですから、この訳とそれに付随するフットノートは、あらゆる場所の生徒たちが過去2000年に到達した神聖な啓示の結晶と読んでもよいでしょう。回復訳が受け継がれてきたものを継続し、これらの世代に道を整えることを私たちは願っております。御言葉を祈り読みして、御言葉を根拠に生きたビジョンを持つなら、あなたは生ける星によって導かれるでしょう。決して自分なりの聖書解釈や自分の天然的な観念によって導かれ、歩んではいけません。そこにはキリストがおられません。キリストの誕生を見出すために、生ける星によって導かれるべきです。高校生になると、進路において文系と理系に分かれたり、大学受験などの受験校を選択したり、卒業後、就職先の選択や、その後の転職などの選択に迫られます。もしあなたが生ける星によって導かれるなら、あなたは新たな環境でキリストを見出すことができ、祝福されます。祈り、おう、主イエスよ、私は聖書を読むとき、主の御名を呼び求め、あなたの新鮮な臨在を求めます。聖書は単なる知識の本ではありません。御言葉を祈り読みするとき、あなたは私に新鮮なビジョンを与えてくださいます。これが生ける星です。私の天然の観念や好みではなく、この生ける星が私の全生涯を一歩一歩導いてください。それは私がキリストをさらに得るためです。クルシャルポイント2。生ける星としてのキリストの複製となり、暗闇の中で輝き、教会と兄弟姉妹を祝福する。アウトライン1。キリストに忠心に従う者たちは、輝く生ける星たちであり、彼らは輝く生ける星としてのキリストに従って、彼の複製となります。 アウトラインに、生ける星たちは神の民を祝福するものです。私たちは神の民のために主を賛美し、信仰の中で彼らについて積極的に語れば語るほど、ますます自分自身を神の祝福のもとに置きます。アウトライン3、明けの明星の原則によれば、クリスチャンは朝早く起きるべきです。なぜなら、早朝は主に会う、神と交わり、賛美し、歌い、務めの言葉を持って聖書を祈り読みし、主に祈る、最も良い時間であるからです。キリストご自身が星であるだけでなく、彼に従う者たち、諸生界の中で輝いている者たちも星です。使徒行伝と書簡で導く者たちは長老と呼ばれていましたが、聖書の最後の書で彼らは星たちです。今やそれは称号や地位の事柄ではなく、輝きの事柄です。諸地方商会の中の導く者たちは、皆輝く星たちであるべきです。星に用いられている言葉は、英語の発光体という言葉にも訳すことができます。この星は発光体のようなもので、暗闇に光をもたらします。聖書は単なる白黒の文字であるべきではありません。それは死んだ文字であるべきではありません。私たちは発光体のようなもの、すなわち明けの明星としてのキリストが私たちの内側に昇るまで、聖書の言葉をよくよく心に留めていなければなりません。時には私たちは聖書を取ってそれを読んでも何も受けないと感じるかもしれません。しかしながら別の時には私たちが心を開いてこの預言者の言葉をよくよく心に留めるとき、内側で何かが輝き、昇り、明るくなり、現れ出ます。私たちが聖書の説を祈り読みしているとき、内側深くには照らし、輝きに対する感覚があります。そしてこの輝きは、主イエスに対する愛を作り出します。私たちは彼がとても愛らしいと感じます。多くのとき、この輝きによって私たちは主イエスへの愛で我を忘れてしまいます。それは夜明けとして私たちの心の中に昇る明けの明星として私たちに来られるイエスです。何度も私がこの聖なる言葉と共にいたとき、何かが夜明けのように私の内側に昇りました。ああ、これは素晴らしいです。状況は明るくなく、周りの環境も暗闇に満ちているかもしれませんが、内側で何かが照らし、輝き、栄光で満たしています。主に会い、主と接触し、主と交わる最も良い時間は早朝です。マナは太陽が昇る前に集められます。神の食物を食べたい者は誰でも早く起きるべきです。日が暑くなるとき、マナは溶けてなくなります。私たちは霊的な養いと霊的な啓発を受けたいなら、霊の交わりと霊の供給を得たいなら、早く起きる必要があります。私たちは一日の最も良い時、早朝を別のことではなく、神の御前で費やすべきです。あるクリスチャンは一日中別のことで費やし、寝ようとする夜になって初めてひざまずいて聖書を読み祈ります。彼らが聖書を読み、祈り、主と交わっても効果がないのも不思議ではありません。私たちは主を信じたらすぐ、早朝を神と交わり、神と接触するのに取り分けておくべきです。新人編、救われた新人の皆さんは、生ける星としての主に忠心に従うものとなり、あなた自身が暗闇の中で輝く星となってください。生ける星は神の民を導き祝福します。聖書は紹介と兄弟姉妹を祝福する言葉に満ちています。あなたはこれらの祝福の言葉を自分の霊を活用して祈り、享受し、思いの中の観念が更新されるようにしてください。そして霊を活用して信仰の言葉を 他の人を祝福するために語ってください。日本人は非常に細かいという特性を持っています。それが日本人の長所であり短所です。この特性は日本で製造した工業製品の厳しい品質管理には役に立っています。しかし人間関係は工業製品のようにはいかないので、あまり細かいことに注意しすぎると、その状況に落胆し、失望する傾向が強くなります。救われた人としてあなたは、もはや日本人ではなく、キリスト、人、信者です。ローマ10章17節。ですから信仰は聞くことから来るのであり、聞くことはキリストの言葉によるのです。第2コリント4章13節。また、私は信じた、それゆえに私は語ったと書いてある通り、同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それゆえにまた語るのです。御言葉を霊を活用して祈るとき、生きた信仰が注入されます。あなたは自分や人々の今の状況を信じるのではなく、神の言葉から来る信仰の感覚を信じてください。あなたが自分の天然の消極的な感覚を信じ、それを語るなら、そうなってしまいます。しかし、あなたが信仰の感覚を信じ、それを語るなら、あなたは自分自身と他の人を祝福する人となります。実際的に信仰の霊を持つために、あなたは朝早く起きて、御言葉を祈り読みし、祈る、毎朝復興を実行してください。そうすれば、あなたは思いが更新されて、自分の天然の消極的な感覚によって、自分が呪われていることに気づき、そこから救い出されます。祈り、オーシューイエスよ、私は自分の天然の消極的な感覚を信じないで、あなたの御言葉を取ります。朝早く起きて、すぐ霊を活用し、主の御名を呼び、御言葉を祈り読みします。私に信仰の霊を注入してください。信仰の霊を持って、自分自身と聞く人を祝福する人にならせてください。アーメン。クルーシャルポイント3。霊の中と紹介生活の中で、そらす、さまよう星を避け、生ける星に従い、正しい道を歩み、実を結ぶ。アウトライン1、さまよう星の比喩が示しているのは、気まぐれな教師たち、廃教者たちが、天的な啓示の普遍の真理に確固として定着していないで、神の星のような人たちの間をさまよい歩いていたということです。ユダ13節、さまよう星であって、彼らのために、暗黒の暗闇が永遠に用意されています。アウトライン2、彼らの運命は暗黒の暗闇であって、それは彼らのために永遠に用意されています。気まぐれな廃教者たちは、今日さまよう星ですが、彼らはやがて暗黒の暗闇に閉じ込められます。アウトラインさん、私たちはまた、誰であれ、私たちを真の地方紹介から離し、主の民と共に紹介の立場の上で集まることから、私たちを話す人たちをさまよう星であると言います。真の星たちは多くの人を義に転向させ、人々をそらすのではなく、正しい道に転向させる人たちです。アウトライン4、すべての地方紹介の中には生ける星たちがいます。私たちはただ彼らと接触し、彼らと共にいる必要があります。彼らは私たちをイエスのいるところに導きます。星には消極的な面もあります。それはさまよう星です。私たちは星になるべきですが、さまよう星となってはいけません。それらは偽りの指導者たちです。今日非常に多くのクリスチャンは星ではありません。しかしながらある人たちは星ですが、彼らはさまよう星です。今日この部類には、宗教的な指導者たちや教師たちがいます。正常な星には、ある特定の位置と定まった軌道があります。それは自分の進むべき工程を着実に進み続けます。しかしながら、 定まった位置も軌道も持たないいくつかの星があります。それらはさまよう星です。彼らは輝いているように見えますが、彼らの輝きはまやかしです。もしあなたが彼らに従っていくなら、誤って導かれ、最終的にどこへ行くべきかわからなくなるでしょう。彼らには何の立場も立つべき場所もなく、主と共に進むための特定の道がありません。今日彼らは一つのことを言い、明日は別のことを言います。彼らはさまよっています。私たちは注意する必要があります。私たちはさまよう星に従っていっても、イエスを見出すことはできません。私たちはどのようにさまよう星を識別することができるでしょうか。いくつかの印があります。彼らは実を結ばない秋の木です。彼らは水のない雲です。私たちは実を見る必要があります。主イエスは、私たちは実によって木を知ることができると言われました。もし私たちがさまよう星に従っていくなら、最終的に私たちの分け前は彼らと同じものになるでしょう。すなわち彼らのために永遠に取っておかれている暗黒の暗闇です。私たちは輝く星、すなわち確固とした立場と一定の肯定を持っている人たちに従っていく必要があります。これらの人たちは安定した星であり、堅固な星たち、人たちです。もし誰かが確固とした立場もなく、一定の肯定もなしに私たちのところに来るなら、私たちは彼を避けるべきです。正当な立場は地方紹介であり、正しい肯定は地方紹介の中で、またその例の中で進んでいくことです。私たちは正当な立場を取り、正しい肯定に自分自身を保つ必要があります。青年在職大学院生編。10月中旬の大型台風の被害の時に、東京都のある区の避難所の責任者が、ホームレスの人たちを受け入れなかったことで責められています。避難所の責任者は、区民ではないので、避難所に入れることを拒否しました。このことは、彼らが細かいルールに注意を払い、最も重要な人命の救済という点を見ていなかったということです。あなたは物事のオーバービューと最重要点を見極めた上で詳細に入っていくべきです。想定外のこと、ここでは、区民以外の人が区の税金で作った避難所に来ることが起こったとき、詳細のすべてをレビューするのではなく、オーバービュー、ここでは、そもそも避難所とは、天災などで困っている人を避難させ、人命を守る。そして最重要点、台風で移動が難しいので、誰であれ速やかに避難させ、人命を守るに注意して迅速に行動すべきでした。紹介の奉仕や聖書を追求することでも原則は全く同じです。あなたはオーバービュー、あるいはバードアイズビューと最重要点、クルーシャルポイントを見て、奉仕したり聖書を追求したり、あらゆることを行ってください。そうでないとあなたはさまよう星となってしまい、一本筋が通っていないので、本末転倒になってしまう、あるいは最重要点と詳細を並列にしてしまい、多くのことを考えすぎて迅速に正しく決定できません。このようになると対応がコロコロ変わってしまいます。オーバービューと最重要点を得るために、聖書に掲示された地方の一の立場に立つ地方紹介の中で、例に従って紹介生活を実行してください。神は光であるので、神の家は光の家です。この家の中で自分の霊を活用することが、オーバービューと最重要点を見る秘訣です。箴言20章27節、人の霊はエホバの灯火であり、内なる存在の最も深い部分をすべて探る。第一コリント2章11節、一体人の事柄は、人の中にある人の霊の他に、 人の間で誰が知っているでしょうか。同じように神の事柄も神の霊の他には誰も知りません。詩編73編16節。私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。17節。私が神の聖なるところへと入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。フットノート。神の聖なるところへと入り。第一に神の聖なるところ、神の住まいは私たちの霊であり、第二にそれは紹介です。こうして私たちは神の聖なるところに行くために、私たちの霊に戻り、紹介の集会に行く必要があります。一旦私たちが聖なるところ、霊の中と紹介の中にいるなら、状況の別の見方を持つでしょう。私たちの霊の中と紹介の中で、私たちは神聖な啓示を受け、すべての問題の説明を得ます。祈り、おう、主イエスよ、私をそらすさまよう星から守ってください。地方紹介の中で、生ける星たちに従い、ビジネスライフのあらゆることで、霊の中と紹介の中で、オーバービューと最重要点を見て、行動することを学びます。このようにして、私がさまよう人になることから免れ、正しい軌道を歩み、実を結ぶ人になることができますように。